ささわけば人や咎めんいつとなく駒ならすめる森の子が来る。ささわけば人や咎めんいつとなく駒ならすめる森の子が来る。あなたのところは差し障りが多いからうっかり行けない。こう言って立っていこうとする源氏を内志の助は手で止めて、私はこんなにまで反問をしたことはありませんよ。すぐ捨てられてしまうような恋をして一生の恥をここで書くのです。非常に悲しそうに泣く。近いうちに必ず行きます。いつもそう思いながら実行ができないだけですよ。袖を離させて出ようとするのを内志の助はまたもう一度追ってきて、橋柱と言いかける諸様でもお召し替えが済んだ帝がからかみから覗いておしまいになった。不釣り合いな恋人たちであるのをおかしくおぼしめしてお笑いになりながら、帝は、真面目すぎる恋愛嫌いだと言ってお前たちの困っている男もやはりそうでなかったねと内志の助を言いになった。内志の助は決まり悪さも少し感じたが、恋しい人のためには濡れ衣でさえも着たがるものがあるのであるから弁解はしようとしなかった。それ以後御所の人たちが意外な恋としてこの関係を噂した。当の中将の耳にそれが入って、源氏の隠し事は大抵正確に察して知っている自分もまだそれだけは気がつかなんだと思うとともに、自身の好奇心も起こってきて、まんまと公職な源の内志の助の上人の一人になった。この貴公子もざらにある若い男ではなかったから、源氏の飽きたらぬ愛を補う気で関係をしたが、内志の助の心に今も恋しくてならない人はただ一人の源氏であった。困った多情女である。極めて秘密にしていたので、当の中将との関係を源氏は知らなんだ。御殿で見かけると恨みを告げる内志の助に、源氏は老いている点にだけ同情を持ちながらも嫌な気持ちを抑えきれずに長く会いに行こうともしなかったが、夕立ちのした後の夏の夜の涼しさに誘われて雲明殿あたりを歩いていると、内志の助はそこの一室で琵琶を上手に弾いていた。清涼殿の音楽の音遊びの時、他は皆男の天井役人の中へも加えられて琵琶の役をするほどの名手であったから、それが恋に悩みながら弾く糸の音には源氏の心を打つものがあった。売り作りになりやしなましという歌を美声で華やかに歌っているのには少し反感が起こった。博楽天が聞いたという学習の女の琵琶もこうした妙味があったのであろうと源氏は聞いていたのである。引きやめて女は物思いに絶えない風であった。源氏は見過ぎ輪によって西原の東屋を歌っていると、押し開いてきますと同音で添えた。源氏は勝手の違う気がした。立ちぬるるひとしも嵐東屋に、歌ってもかかる雨注ぎかなと歌った。女は短足をしている。自分だけを対象としているのではなかろうが、どうしてそんなに人が待たれるのであろうと 源氏は思った。人妻はあなわずらわしあずまやのまやのあまりもなれじとぞ思う、と言い捨てて源氏は言ってしまいたかったのであるが、あまりに侮辱したことになると思った。内志の助の望んでいたように室内へ入った。源氏は女と朗らかに冗談などを言い合っているうちに、こうした境地も悪くない気がしてきた。